初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、ちょっとまた知ってもらいたい処方シリーズで、
はい、
酵素酸っていうのを、
酵素酸、
はい、
や
ったことあると思うんですけど、
どうだろうかな、
文字やっぱり漢字先生にちょっと解説いただいて。
なるほど、それは私のことですね、
うん、
承知いたしましたよ。はいはいね、酵素パワーのトープじゃない酵素さん。
いや、そんなことだと思っちゃうんで。
洗剤じゃなかった、酵素香るに、
そうです、
蘇生の層、
はいはい、
ちょっと難しいかな、草かむりのね、蘇生の層、
そうですね。
ね。草かむ、魚に、のぎですね。
はい。
酸は、散歩の酸。これ、あれ、粉末ですね。
そうです、そうです。
粉末。うん、
これを使います。
へ、
で、今日はこれをお話しするんですけど、まあ、結論から言うと、これちょっと自律神経整えるような。
うん。
で、秋となると、うん、まあ、秋もだいぶ深まってきたと思うんですけど、
うんうん、
やっぱ悲しいという感情が。
うーん、
ね、秋は悲しいとか、ちょっと憂うみたいな感じの強くなる時期で、
うんうん、
ちょっと気分的にも不安定、もしくはちょっとネガティブに。
あ、
で、この酵素酸を紹介しようかなと思います。
やっぱあれですか、センチメンタルな気分になるんですかね、秋は。
漢方の世界では秋はそういう時期。
なんとなくね、歌でもなんかそういうのありますもんね。
味とかちょっと、そうですね。
ねえ。
夏とは違いますよね。夏は明るい、やっぱり、うん。
確かに。
まあ、暖かいところと、まあ、地域ってなんか明るいイメージがあるのと一緒。
うん。うん、
で、今からこう気温が落ちていくので、まあ、かな、ちょっとネガティブな感情強くなるときに、知ってもらいたいと。
うん。うんうんうん。
で、この酵素酸ですね。で、
はい、
酵素酸って、まあ、結構、歴史で言うと約900年ぐらい前に作られた。
100
年前に中国で作られた。
うん、
まあ、簡単に言うと気持ちを整えてお腹の調子も良くするという
もの、うんうん、はい。
で、まあ、先ほど、まあ、漢字、紹介してもらったんですけど、
うん、
まあ、漢字が、まあ、香るっていう字と、あ、しそのそ、うん、なので、
うん、
これ何かというと、生薬2種類が実はメインになって、その一つは、ちょっと前私、香りの話をしたと思うんですけど、
はい、
実はこの香ぶし。
あ、香ぶしよく出てきますね。
最近出てきますよね。
うん。
香ぶしと、そうよって、まあこれはしその葉っぱ。この2種類なんですよ。
はい。
で、この二つとも、どちらかというと、まあ、香りが強くて、神経を整えるというものになってます。で、他にも、実はですね、自律神経整える、みかんの皮、陳皮が入ってるんですよ。
ああ、みかんの皮ってなんか私イメージがいいんですよね、漢方の中で。
あ、いいですよ。みかんの皮がすごい便利なのは、
うん、
一つは自律神経を整える。
うん、うん。
もう一つは、胃腸に残った水を裁くので、胃腸の働きを助ける。だから、これも多分何度かお話してますけど、七辛子に入ってるんですよね。
うん、
ですね。で、この酵素酸っていうのが、まあ、結局、香ぶしとか陳皮とか自律神経を整えるものが入っているので、どちらかというと、まあ、自律神経が原因に関わってそうな時、
よく
使うんですね。
はい。
で、一旦は、まあ、これが今、有名な話で言うと、まあ、困った時の酵素酸っていうふうに言われていて、何かというと、まあ、例えば、頭痛ですって言われた時にいろんな漢方を使ったけど、効きが悪くて、最後酵素酸使ったらすぐ治ったとか。別に腹痛でもいいですし、
うん、
何かどっか痛いみたいな時。
うん、
いいので、結構、いろんな症状で、なんかいろいろ漢方使ったけど、あんまり効かなくて、最後抗酸使ったらサクッと良くなるみたいな。
そんな結構マルチに使えるみたいなイメージですか？
自律神経が、まあ、結論から言うとその場合って、まあ自律神経が関わってたんですね。原因不
は
明神経だったんですねっていうのが、そういう時によく、使えるので、まあ困った時の抗酸。いろいろ効かなくて、最後、抗酸使ったら良くなったと。では、まあもちろん我々それを知ってるので、結構早めの選択肢としては使うんですけど、そういうふうにって使われています。
そういう時って、すみません、私素人考えだとね、いや
はい。
もう最初から酵素さん使ってよって思うんだけど、そういうもんでもないんですか？
あ、なので、まあ、我々そういう意味で早い段階
あ、
から。
そっかそっかそっか。はあはあはあ、なるほど。
で、お湯に溶けるタイプだと、まあ、味はそこまで悪くなくて、ちょっとハーブティーみたいな感じのね、味なんですね。だから、まあ、なんかちょっと、まあ、精神的に疲れたなとか、ストレス感じたなとか、まあ、それこそ気分が落ち込んだなっていう時は、まあ、ハーブティー代わりに使ってもいいぐらい。ものなんですね。
ね、香りが良さそうなものがたくさん入ってそうですもん
そうです
ね。
ね。それこそシソも、香節も、みかんの皮も、香りはすごいいいものなので、やっぱりその自律神経整えるものって香りがいいもの、組み合わせてるんですよね。で、実際両方とも、まあ、これも香りの時お話ししましたけど、香節の香り自体は、まあ、自律神経を整える他に、ホルモンバランスも整えると。で、まあ、精神的にも肉体的にもいいですよ、という形で。で、かつ女性には、すごいいいものなんですね。一つ、で、まあ、もちろんその自律神経というのを使えるんですけど、ちょっとした風邪とかでも使えるんですね。
ごいいろいろ使えますね。
で、これはですね、ちょっと、面白い話があって、酵素酸伝説っていう話があるんですよ。すごい名前ですよ。酵素酸伝説って。
伝
よかった。
説、レジェンドなんだ。
これ何かというと、中国で、まあ、病気が流行した時、まあ今で言って感染症みたいな時ですね。で、この時、まあ伝説の話なので、ちょっと多分、面白おかしく書かれてると思うんです。この時に、まあ白髪のおじいさんが、現れですね。ある家庭にこの酵素酸の作り方を教えてあげたんですね。で、まあ、その家族は自分たちも使ったし、その近所の人たちもこの薬を分け与えたんですけど、この酵素酸、まあ、この時作ったのは酵素酸なんですけど、酵素酸を、使った人たちだけ、この病気にならなかったっていう伝説が残ってるんですよ。
めちゃくちゃ効き目が分かりやすい。
そうですね。うん。
使わなかった人は、
いや、だからまあ、その大きく流行ったんだけど、飲んじゃ助かったっていうことで、それで、酵素酸伝説っていう残ってるんですよ。
そんなん、どっかの国のワクチンみたいなデタラメじゃない酵素さんの凄さがなんかすごいですね。
まあ、先ほど言った通り、その自律神経でもいいですし、まあ、ちょっとした風邪とかでも、まあ、使えるので、非常に便利ですね。
へえ、すごいな。
ちょっとストレス感じやすい方とか、まあ、この時期は家に持っといて、そういう時が、なんか体の調子悪いなっていう時に使ったりもできる処方です。
香りがいいからね、なんか、日頃から取り入れとくと、リラックス効果もなんかありそうな気がします。
そうですね。なんで、ちょっと前に常備薬、家に置いとくと便利な漢方薬、で、シリーズとか、紹介したんですけど、まあ、こういう自律神経系の問題に関しては、この講座は結構便利処方という感じです。
ね、自律神経乱れてる人、まあ、いるから、割と。
まあ、そうですね。あと、先ほどの風邪の話で言うと、発汗作用はそんな強くないんですよ。それは、裏を返すと、体力がない方にも使いやすいです。 例えば、葛根湯とか、イングレとか、麻黄湯っていうのは強い発汗作用があるので、まあもちろん、汗をかかせることによって、余計な熱を捨てるっていう意味では、すごいいいんですけど、例えば、高齢者の方とか、体力がすごい落ちてる方に、汗かかせすぎると、ちょっと疲れちゃうと。
ああ、なる
いう
ほ
こ
ど
とがあ
ね。
るけど、そういう場合、この抗酸は、そういうことがないので、引き始め、こうマイルドに使えるというものなので、そういう意味を知っておいてもいいかなとは思います。
なんか、効き目はすごくって、さらに体にも優しい。
そうです
あ
ね。いや、
の、
そうですね。
めっちゃいいですね、コースさん。
なので、知名度が比較的ないんですけど、便利に使える処方ということで、公開し
へえ、有名になってほしい。
ます。そうですね。知っといていいと思います。
へえ、もういいお話、いい知識を今日はいただきました。
なので、
あ、いつもですけど、もちろん。
ぜひ、覚えていただければと思います。
はい。
はい。
今日もありがとうございました。
ありがとうございます。